にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いします。先週末から、子供が夏休みに入りまして、なんか勝手に私自身もなんか夏休みに入った気分になって、なんかのんびりと仕事はしますけどね、でも会社員ではないので、こうぶっ通しっていうこともないからこそ、なんかこうゆるっとした気分で、この1週間を過ごしておりました。まあでもね、私決して小学生ではないので、ちゃんとこう気を引き締めて、仕事をね、4月8月もしていかなきゃなと今お尻を叩いているところです。冒頭ちょっと今朝あったことをお話ししようかなと思いまして、最寄りのね駅にこう昔ながらの八百屋さんがあるんですよ。ここら辺で言うと安くて、新鮮でね、暇があれば、そこでこう野菜を大量買いしているんです。普段はね、やっぱりこうスーパーと呼ばれるいろんなものが一緒くたに買えるところが、楽なのでね、ついつい、そこで済ませることが多いんですけど、今日はねちょっと余裕があったので、朝久しぶりにその八百屋さんに行ってきたんですよ。でね、オープンちょっと前くらいに着いたんです、私が。そしたらもうすでにおじいちゃんおばあちゃんとかね、やっぱ早いじゃないですか、行動が。で、何人かオープンを待たれてる方がいて、で、あ、そっか、まだ開いてないのかと思って、私自転車だったので、ちょっとね所用をまた違うところで、済ませて、オープン時間の少し、後に行ったらまだ開いてなかったんですよ。で、あ、じゃあでももう少しで開くかなと思って、さすがにそこで待ってたんですけど、結局、オープン時間の20分過ぎてお店が開いたんです。もう八百屋さんなのでね、中の様子がちょっとこう見えるわけですよ。そしたらもう皆さんもうめちゃめちゃ急いで準備してるんです。もう向こうからしたら多分、結構な人がもうすでに待ってるわけですよ。本来ね、こう開く時間から20分も過ぎちゃってるわけだから、もうどんどんどんどん人が溜まってるんです、お店の前に。もうそれが見えてるから、お店の方たちもすごく焦ってたと思いますし、それでも20分過ぎちゃうって、日本社会でなかなかないよなと思って。なかなかなくないですか、個人店とはいえ。そうだからね、なんか珍しいものに当たったなと思い、ただね、さっきお話ししたように、おじいちゃんおばあちゃん来るの早いんですよ。だから実質この暑さでね、30分近く待ってたわけです、立ってね。もうそれがもうだんだんなんかもう心配になってきちゃって、倒れるような方はいらっしゃらなかったですけど、お店の方も、やっと明けオープンできた時に、暑い中すいませんでしたとか言ってね、声かけていらっしゃいましたけど、そんな午前中を過ごしてました。どうでもいい話なんですけどね、これ。でもそんなオープンから20分も待つことなかなかないなと思って、イライラとかじゃなく、わー珍しいと思ってね、過ごしていました。あとはそうですね、昨日の武藤も話していましたが、選挙がね終わりましたね。皆様、それぞれのご感想かなと思います。今回のね選挙はなんか肌感でもそうでしたが、結構こう投票率も、今までより高く、注目されていたんじゃないかなと思います。で、ちょうど私がキングダムの76巻最新巻を読んでいて、なんかこう重なる部分があったんですけれども、そうですよね、なんかいろんなことをこう自分事としてとらえず横目で見ていると、気がついたらいろんなものを奪われてしまうことになりかねませんよと思ったんです。 キングダムね、まだ読んでない方もいらっしゃると思うのであんまり深いこと言えないですし、あれなんですけど、これもまさにこう戦場の戦争の話ですよね。こう戦っている人たちだけの話ではなくて、国で日々変わらず暮らしている民にとっても関係のない話では全くなくて、何か一つ戦局が変わることで自分の生活、自分たちの生活が大きく影響を受けて、奪われてしまうっていうことは昔から繰り返されていることだなと、なんだなとね、キングダムを読みながらちょっとこう考えておりました。まあ、今回のね選挙でも結果は出たわけで、まあ、これから先、まあ、何がどう変わっていくのかっていうところにも、変わらずね私たちはこう興味を持って、見ていく、こう権利とか義務があるなと思っています。というところで、本題に入ろうと思います。今日はですね、こう直感についてお話ししていこうかなと思っています。皆さんはこうご自身のことを直感型とか熟考型とか、よく考えて結論を出す方とか、自分のタイプはなんかこう認識されていますか？これはどっちがいい悪いとかでもなく、両方ともこうバランスよくね あるといいんじゃないかなとは思っています。まあ、ただこう直感をそのまま採用できる人のメリットっていうのは あるなとは思っていて、やっぱり判断が早いということはそれだけ行動に移すのが早くなるんですよね。でそのスピード感がいいっていうことよりかは回数を重ねられることで、経験値に差が生まれるんじゃないかなと、ここはねメリットの一つと私は思っています。あとはこの直感を採用できるっていうのはそれだけこう自分のねこう判断に自信が持てる機会が多いんじゃないかなと思っていて、やっぱりこう優柔不断と言われる方、これが熟考型ということではないですよ、またそれは別なんですけど、優柔不断の人ってあれもいいかもこれもいいかもって、自分の判断の軸がぶれてしまってどれもよく見えてしまう、ゆえにどれがいいのかわからないみたいな現象に陥ってしまいやすいですよね。で結局こう自信を持って決断決めきれないというのが、まあ、優柔不断の方にある現象かなって思っています。まあ、いろんなこう事例があると思うんですけど、私がねそういうふうに思うようになったのはもうまさにブライダルのドレス選びの仕事を長くやっていた時ですね。その経験なんですけど、直感型の方は、少ない着数でもこれがいいってビビッと決めるんですよ。でその後に、まあ、何着か来たとしてもやっぱりブレない、ああもう絶対あれですねってすごく自信を持って決断できているなという印象で、これがやっぱ迷いやすい方は何着来てもどれがいいのかどんどん分かんなくなっちゃうんですよね。こう直感がやっぱもう鈍くなってしまうので、何がいいのかの判断基準がもう分からないからずっと決められない、こう迷走してしまうっていうのを本当に見てきました。なのである意味で着数を切るというよりかはこう直感が冴えてるうちに自分の好きとかこれが似合うんだなっていうのをこう自分で認識しておく、情報過多になってしまうと逆にその判断基準がブレブレになってしまって、直感がねこう働かなくなるというか、それを採用するのが難しくなるんだなっていうことを私の経験からね感じています。でちなみにこの直感ってこの、スピリチュアルとか引き寄せとかそういうことではなくて、今までの自分のこう経験とかの積み重ねによって無意識化のうちに、瞬時に判断することと言われています。なのでこう降ってきたみたいな表現をする場合もあるかもしれないんですが、それは今までの自分のこう経験の積み重ねによってこっちがいいよっていう、 脳がね、まあ、そっちを採用しなよっていうふうに、指示を出していることを、まあ、降ってきたとか、こうビビッときたとかね、そういうふうに表現している人はいるかもしれないですね。でもきっと皆さん直感って必ず備えているものであって、特にこう第一印象とか、あ、この人いい人そうとか、あ、ちょっとこの人やべえやつかもみたいなそういう判断してますよね。きっともうそれこそ無意識化のうちにやってると思うんです。ちょっと私の話なんですが、私はその人間関係、対人における直感力はすごく優れていると勝手に自信を持ってるんです。初対面とかでも、あの人と仲良くなるなとか、あの人と気合うだろうなってすごく感じることが多いんです。でもちろんね、私がそれを感じているから、その先私はきっとその方と共通の会話を無意識に探したり、あ、また一緒になったなって思ったり、そういう共通点を探しているから自然と、まあ仲が深まったり、いいコミュニケーションが取れたりっていう、そういうことももちろんあるとは思うんですが、なんか自分自身でこう人に対しての直感力がすごく働くなって思っているだけで、なんかこう人間関係にこう強くなるというか、そこに対しての苦手意識っていうのがほとんどなくなるんですよね。逆を言うと、あ、この人やばいやつかもみたいなのはちょっとアンテナ低いかもしれないです。後々ね、あ、そうだったのみたいなことはたまにありますけど、こう自分にとって、気の合う、仲良くなりそうっていうのだけでも直感力があるっていうのは、私の中のね、一つこう自信につながっているような気がします。じゃあまあ少なからずね、会った方がいい、ちゃんとこうキャッチできた方がいいっていう直感力を、まあ、どうやって強めていくかっていうところだと思うんですが、まあ、一つちょっと調べて出てきたところとしては、脳を広く使うって出てきたんですよ。で、脳を広く使うってどういうことって思うと思うんですけど、まあ、脳全体をバランスよく活用することがいいそうなんです。で、これって同じ場所同じ人と関わると、まあ、本当にコンフォートゾーンの中にいると、本当に、思考で脳を使う部分ってある一部分だけなんですよね。すごく楽です。その方がね、脳にもやっぱりこう負担がかからない状態だと思うんですが、やっぱりそれをちょっと飛び出して新しい環境、新しい人と出会うことで、まあ、いろんな刺激を脳に与えてあげること、でその記憶とか、経験をね、蓄積していくことで、まあ、自分の、まあ、データみたいなものですよね、が増えていって、直感力、今まで自分はこれ知ってるぞ、これやったことあるぞっていうものを、データを増やすことで直感力が磨かれると言われています。それで言うと、まあ、先ほどの私のお話で恐縮なんですけど、まあ、こう人間関係においての直感力に自信がついたのって、まあまあ、この配信でも何回も言ってますが、幼少期の頃にね、引っ越しが多かったので、まあ、関わる人っていうのは本当に結構多かったんじゃないかなと思います。それぞれのね、場所で、まあ、初めましてを繰り返してたわけですし、あとはまあこう成長とともにやっぱりこう人が好きだったので、積極的に人と関わってきたというこういう経験の蓄積が、私のデータとなり、まあ、直感力につながっているのかなと思います。あと先日、まあ、人とお話ししていた時に、その人はすごくね、行動力があるんですよ。なんか気になることはとにかくやる、やってみる、その繰り返しで、これは自分に合ってるな、これは自分に良かった、あ、これは違った、これは向いてないなとか、本当にシンプルにデータが溜まっていくことで、自分の感覚が磨かれたっていう話をちょうどしていたんですよね。なんかそれも結果的に直感力なのかなと思って、こう、まあ、情報が多いこの今の時代の中で、自分自身がやってみる、それでこう結果を得るっていうことが一番、説得の力のあるデータですよね。で、それが多ければ多いほど自分のこう直感っていうものは確かにね、磨かれていくんだろうなと想像しました。あとは個人的に思うのは、こう余白を自分自身に作っておくこと ってやっぱり大事だなって思うんです。なんかこう、まあ、直感もそうなんですけど、あとひらめきとかいいアイデアって、ちょっとリラックスしてる時に降りてきたりしません？降りてくるというか、頭の中に浮かんだりしませんか？お風呂の中でぼーっと入ってる時とか、なんか寝る前の時とか、あれいいかもとか、自分がこうしっかり考えてるっていう時よりかは、ふっとこう力が抜けた時に、頭にね、なんかピンとくるようなことも多いよなって思いました。まあでも全部が全部ね、こう直感で決めていくっていうのはなんかちょっとそれはそれで危うい気もするんですが、しっかりこう熟考して判断する時もあれば、直感を採用して瞬時に判断することもある。その自分の心地よいバランスっていうものを大切にしながら、ぜひ直感力というのはね、なんかこう自分の自信につながる部分は大きくあると思いますので、何かこうヒントになれば嬉しいです。最後にちょっとだけ珍しく私も雑談をさせてもらおうと思うんですが、まあ何ですかね、雑談というか私のちょっとした悩みなんですが、今、鬼滅の映画がすごいじゃないですか、人気がね。で、まあ、息子も見てないんですけど、まあ、すごく興味があってキャラクターの名前を覚えてるんです。でこれ以前も私はお話ししたと思うんですが、本当に名前が覚えられない最近、鬼滅で言うと一番トップの鬼いるじゃないですか、無惨さん。そう、無惨さんは覚えました。それをね、もうなんか読んだ印象ですよね、ずっと辻さんって思っていたり、でさっきお話ししたようにキングダムもね、漫画で読んでも全然名前が覚えられない、難しい漢字ばっかりこれ同じ方やっぱりいると思うんです。でまだね、鬼滅は顔を見ればこのキャラクターだってわかるじゃないですか、名前と一致しなくても、まあ、なんか髪色が違うし、まあ顔も違うしねただね、キングダムはもう全然覚えられないんです。毎回夫にこの人誰だっけ、この人誰だっけっていう確認を繰り返しながら読んでるんですけど、もうね、これって何、歳なんですか。もう全然キングダムストーリー読んでて楽しいから読むんですけど、キャラクターが新華寮店教会あたりでこうポンポン出てくる、自分からこう出てくる名前はそれくらいですね。まあ、そんなね、記憶力でちょっとやらせてもらってます。だから武藤さんがね、いつもなんかキャラクターの名前すぐ出てくるからすごいなと思ってるんですまあこれもね、自分の脳みそをリソースをどこに使うかっていうのでまた違うとは思うんですけど、まあ、最近のね、自分の記憶力に愕然としたというお話でもありました。まあ、そんな締めくくりをさせていただこうと思います本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。